しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョイントフィロバーハニービー。
ブンブン、
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー。はい、めでたく今回第50回を迎えました。
50
回ですよ。すごいですよね。
すごいです ね、
そういうことですよね。
もう丸々1年経ちましたからね、番組が開始されてからね、
積み重ねって大きいもんよね。
あっという間ですよね。
そうですよ。
毎回毎回ね、もうこの1時間があっという間に過ぎちゃいましたっていうおなじみのセリフで締めくくったりなんかしてますけれど、1年経つのがあっという間でした ね、
ですよね。はい、この番組は学校地域でいろんな活動しているんですが、それがなかなかね、皆さんに伝わらないであろうということで、学校地域の活動を皆さんにお伝えすることで学校地域を応援していこうという、そういう番組です。
教育現場と、そして教育現場に携わる人たちのいろいろなシーンを取り上げていきたいと思っています。はい、この番組は毎週水曜日の夜8時から9時まで FMBC でオンライン放送です。再放送は毎週土曜日のお昼12時から13時まで、はい、そして番組制作室、この番組のホームページがあるんですが、はい、これはね、ジョイント広場ハニービーで検索していただいたらそのまま出てくると思います、はい、番組制作室という名前のホームページ、こちらでは水曜日の最初の放送、最初の FMBC でのオンライン放送が終了した次の日、はい、木曜日の午前0時以降に、はい、早速更新しますので、
聞けるんですよね。
FMBC 聞き逃した方は、ぜひホームページから、
ね、ホームページに覗いてください、
はい、さあ、そして今日はですね、はい、ちょっとトピックニュースがございまして、はい、この番組のオープニングとエンディング曲を提供してくださったアブソーブがね、12月20日で解散したというニュースが聞こえてきましたので、このニュースをちょっと詳しく改めて取り上げたいと思いますので、はい、番組予定を変更してお送りします、
はい、
それから今日の話題は何でしょう。
はい、今日の話題はですね、12月の10日、金曜日だったんですけども、はい、大阪府貝塚市立津田小学校、
津田小学校、
はいはい、貝塚市にあります葛城さんってあるんですけどね、
葛城山ですね、
はいはい、そこに登山に行くというね、
登山、
はい、うん、そういう取り組みがありましたので、私副会長さんに誘われまして、
副会長さん、それは PTA の副会長さんですか、
衣川さんなんですけど、はい、お声かかりましてね、同行取材ですよ、
はい、
してきたので、その様子を
山登ってきたわけですね。
登ってきましたよ。
はい、これね、ブンブン、はい、この貝塚市立津田小学校での葛城登山、これどこの学校でもやってることなんですか。
あ、いえいえ、学校行事としてね、うん、やってるのは貝塚市内では津田小学校だけなんですよ、
うん、
他の取り組みではね、登る機会があると思うんですけど、学校行事は津田小学校だけなんですよね、うん、はい、でね、この特徴っていうとあれなんですけども、うん、やっぱりね、地元の山であるし、ね、登ってみようという気持ちはみんなあるかもわからない、しんどいんですよね、かなり結構 ね、
そうですね。
でもしんどい中でも津田小学校は、4年から6年まで4年5年6年登ってるんですけども、
4年生5年生、はい、6年生が参加するんですね、
はい、参加してるんですけどね、はい、6年と5年4年もう縦割りの班を作りましてね、
うんうん、
6年が4年なり5年を見るというような、そういうようなね、
はい、
班で登っていくんですよ、4年5年6年のね、
チームを組ん
で、はい、で登っていくんですけども、やはりね、人数ね、応援する体制というのがなかなか教師だけではね、教職員だけで難しいというので、
ああ、それはあれですか、はい、やっぱり体力の差が少し、
体力もあるかも分かりませんけども、たくさんの班になりますのでね、それで地域の方から今回は20名サポーターがついたというようなことを聞きましたので、一緒に行ってみました。でまたね、上の方でね、豚汁をね用意してくれるんですよ。
それもサポーター系列の
方
が、
はいはい、地域の方がね、はい、これはまあ福祉の方とかもね協力してやってるんですけども、歴代 PTA 副会長のアジサイ会というのが、ね、ありまして、そこで、面倒見てくれるっていうような、そういう美味しいお話もあるんです、はい、で、同行の 音今から聞いていただこうと思うんですけども、途中、お母さんの言葉、ね、いただいてるんですけども、津田さんなんですけども、ブンブン副会長って言ってるんですけども、会長の奥さんでしたので、その辺をちょっと訂正させていただきます。
分かりました。
ではその声を聞いてください。
天候は抜群です。琵琶平というところで休憩を取ってまた、再び、スタートしました。すごく景色が良くて、富田林の、PL の塔でしょうか、綺麗に見えています。8番、津田小学校では1番から10番まで、学校独自で番号をつけているんですが、8番のところまで来ました。はい、聞いてみたいと思います。今の気持ちを教えてください。
今は葉っぱが滑ってちょっと歩きにくかったけど、頑張ってここまで来ました。
最後まで頑張っていきたいです。
はい、頑張ってください。はい、津田小学校頂上に到達しました。津田小学校の PTA 代表の方にお願いしたいと思います。まずお名前聞かせてください。
あ、副会長をやってます絹川です。
はい、絹川さん、メールもいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、はい、お世話になってます。
今日朝から本当に、ね、天候に恵まれて、ねね、気持ちいいんですけども、今日 PTA 代表またサポーターとして何人ぐらいサポーター来てるんでしょうか。
そうです、今日はもう非常にたくさん応援してくださって20人そうで
20人
の応援で一応登ってきました。
はい、でも朝からねモタ汁準備とかいうことで、ね、地域の方もされてますけども、はい、PTA の方もされてますけども、
はい、
PTA としてどういう応援体制とかそういうのは。
そうですね、ブタ汁は毎年、はい、PTA の OB の方がアジサイ会っていう会を作ってくださっていて、はいはい、でそれでボランティアで進んで毎年来てくれて朝早くから、はい、作っていただいてます。でそれが、ま、去年からお願いというか長女のお店がちょっと、はい、経営の問題とかで、はい、それでアジサイ会の方でやっていただいております。
はい、ね、本当に PTA の津田小学校、本当に PTA も地域も本当に家庭的なムードでね、すごくいいなというふうに思ってるんですけども、これがねどんどんどんどん続いていたらいいなというふうに思いますけども、まあ、絹川さんは子供さんは
今私は上が6年生で、はい、下1年生なんで、
まだまだ先、
そうですね、これからまだお世話になるつもりですし、また抜けてからもね他の方々ももちろん、はいはい、やっぱ来ていただくかないと続けれない行事だと思っているんで、まあ、貝塚でも学校行事としてやっているのは津田小学校だけとお聞きしているんで、まあ、こういういい行事はできるだけ僕らが応援して続けていきたいなと思っています。
本当に、ね、地域 PTA っての津田小学校と思いますので、はい、私から言うのなんですが今後ともよろしくお願いします。はい、
こちらこそよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。津田小学校の特徴なんですけども、豚汁を地域の方が準備されるということで、3人の方にインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。朝からご苦労さんでございます。
ありがとうございます。
今日何時から準備されてるんですか。
8時集合で来ました。
メガネ曇ってますけどね、毎回もうこれ何年になるんでしょうかね。
3年目です。
3年目ですよね。本当にご苦労さんでございます。で今日何人で。
3人で来ました。
もう豚汁できそうですね。
天候と一緒でちょっと煮えが悪いです
ありがとうございます。はい、続いてお願いします。今日は何人分ぐらい用意してるんでしょうか。
一応170人分。
170人分、
はい、
すごいですね。で朝は何時から上がってこられてるんですか。
8時学校集合して、はい、それから水からみんな道具積んで、はい、ここへ着いたのが9時半です。
ご苦労さんでございます。朝からご夫婦でご苦労さんでございます。
はい、はい、
で奥さんも3回目ですか。
2回目です。
2回目ですか、はい、どうですかこの様子見て。
あ、もう楽しそうなんでいいと思います、はい、
私もいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、地域の方、ね、豚汁準備してくれましたけども、美味しそうに食べている、PTA サポーターの方にインタビューしたいと思います。お名前と今の気持ちを教えてください。
はい、津田です。無事到着しました。みんなに迷惑かけないように登れましたんで、で美味しい豚汁いただいています。
はい、津田さんは PTA の副会長されています。はい、続いてお願いします。
黒鳥です。はい、今日は思っていた以上に寒くなく、 もうあったかい豚汁をいただき今ホッとしてます。
はい、ありがとうございます。はい、はい、続いてお願いします。
高畑です。無事に登れました。いい天気で良かったと思います。
はい、はい、豚汁はどうですか。
美味しいです。
松下です。
はい、
豚汁最高です。ありがとうございます。
それだけですか。
はい、もう豚汁楽しみに来ました。
ありがとうございます。あ、
市川です。はい、初めて登らせていただきましたけど、はい、無事に着くことができました。結構子供たちと一緒に登って楽しかったです。
はい、はい、お願いします。
親です。
はい、
やっと登れましたって感じです。
はい、
はい、
で豚汁ですけどもどうですか。
まだ食べてないの。楽しみに持ってきましたから。
はい、あ、なるほど。
はい、
はい、どうぞ食べてください。すいません、もう食事の前に。はい、お願いします。
宮下智子です。
はい、
しんどかったです。
で、豚汁どうですか。
豚汁もすんごい美味しいです。もう最高っす。
はい、ありがとうございます。
橋本です。
はい、
豚汁最高。
それだけですか。はい、ご苦労さんでした。ありがとうございます。
はい、
今無事降りてきましたけども、教頭先生にお話を伺いたいと思います。無事終えましたけども
、はい、あ、どうもありがとう、皆さんのおかげでありがとうございました。
ね、地域の協力すごく大きいと思うんです、
はい、そうなんですよ。もう助けていただいてもうありがとうございました。
はいはい、本当にいいお天気で、
はい
はい、本当に、まあ、押しかけましてどうもありがとうございました。
いえ、どうもありがとうございました。
聞いていただきました、ね、楽しい声がね、
ね、ブンブンも
豚汁っていうのね。
うるさいくらい豚汁出てきてましたけれども、はい、それほど美味しかったということでしょう ね、
はい、そうですよね。
ブンブンもえらい楽しそうにしてはりましたけど、
やっぱり登るのね、
まあ、でも要は楽しい感じしましたけど、うん、実際しんどいでしょ。いや、
実際しんどいですよ、
ね
ね、で A コース B コースあるんですけど、きつい方登ってますのでね、結構しんどいんですよ。
そのしんどいことを津田小学校は、うん、他の学校はやってるわけじゃないのに、うん、なぜ毎年するんでしょうか。
それはね、うん、まあ、いろいろね、事業実を確保とか言われてるんですけども、やっぱこの行事を通してしんどいことをにチャレンジする。で、上級生がね、下の学年の、この面倒を見るとかね、そういう縦のつながりを強くすることで、また地域がまたね、強くなるというような感じもありますし、
それは子供たちの4年生、はい、5年生、6年生、うん、この3、学年の縦つながりが、絆が強くなる、はい、そしてそこにサポートで集まってくれる、
そうです、地域の方の協力ね、
はい、で、親御さん以外の大人たちとこう渡り合って、はい、付き合って一緒に同じ場所を目指す
そうですよ
っていうところですよ ね、
やっぱね、しんどいことはやっぱりね、逃げたらあかんと思うし、
うん、
まあね、それでまた絆が強くなるということがありますよね。楽なことだけじゃなくてね。
そうですね、豚汁がとっても美味しかったのは全員で一緒に同じ瞬間に味わった達成感の味かもしれないですね。
きっとそうだと思います。
はい、はい、じゃあ今日の放送予定に移りたいと思いますが、
はい、はい、今日の放送予定は、貝塚市の第26回少年の視聴大会が11月6日土曜日に行われました、はい、コスモシアターで行われたんですけども、うんうん、その様子というのを今日は大阪貝塚市立西小学校6年の三好正大君の僕のお母さん、そのスピーチを紹介していきたいというふうに思っています。でさらに、
うん、
今回は、ね、前に座っている花ちゃん、話し方の、話し方の先生なんですよね。
いや実は、ね、ちょっと教えてます。
でそこで、ね、この少年視聴大会も、まあ、何回か続けてきてるんですけども、そのスピーチをとにかく上手くなるとかね、
うん、
ね、そういうようなところのポイントとか、
うん、
ね、スピーチの方法というのはアドバイスしていただきたいと思いますので、う
ん、ほんまですか、
ちょっと準備をしていただけたらというふうに思っています。
ほんまですか、それブンブンに教えてあげる感じでいいんですかね。
私は全く分かってませんので、はい、そのようなところを、
分かりました、
教えていただきますので、皆さんもその辺聞いていただきたいというふうに思っています。で、言葉の玉手箱は今日は、
はい、今日はね、はい、お休みなんです。ごめんなさいね。先ほども申しましたけれど、はい、アブソーブが解散してしまいましたので、はい、この件についてちょっとね、今後、番組後半で時間を取って考えていきたいなと思います。
はい、
で、この番組にしか、ない、
はい、
アブソーブの貴重な音源等もありますので、はい、これも紹介を交えさせていただきたいと思っています。
はい、
はい、それでは1時間お付き合いください。
はい。
の寄り人はアニーミ
ジョイント広場ハニービー、はい、それでは大阪府貝塚市少年の市長大会、ね、その放送を今から聞いていただきたいというふうに思っています。これは大阪府貝塚市のコスモシアターで11月6日土曜日に行われた分なんですけども、主催は貝塚市教育委員会、公演が貝塚ロータリークラブというふうになっています。で、子どもたちが、ね、普段考えていることや、まあ、将来の夢、そういうのを言葉にして発表しようと、強くアピールしようという、そういう内容なんですけれども、はい、で今回は貝塚市西小学校の三好正大君の、これがね最優秀取ったんですよ ね、おめでとうございます。
あ、これは楽しみですね、
はい、で今回は、僕のお母さん、僕のお母さんという内容で、聞いていただきたいと思います。
楽しみですね。
で、またね、お母さんについて考えていきたいと思いますが、うんうん、先ほども言いましたけども、うん、花ちゃん先生の今日の言葉のね、喋り方、
あ、ブンブンコツ知りたそうな顔してますね、は
い、知りたいですよ、ね、そういうのも続きますので、
はい、まず、じゃあまず、はい、ね、作品を聞いてみましょう、
はい、
僕のお母さん三好正大、平成10年11月3日午前3時2分、768グラムで僕は生まれました。一日でも長くお母さんのお腹の中にいる方がいいのに、予定日より3ヶ月以上も早い出産でした。僕の泣き声はかすかにしか聞こえなかったそうです。たった768グラムしかなかった僕はすぐに保育器に入れられ NICU という部屋に運ばれたと聞きました。だからお母さんは僕を産んだ後すぐに僕を抱っこすることも僕の姿を見ることもできなかったそうです。次の日になってやっと面会、体重は600グラムに減り、お母さんの手のひらに乗るぐらいの大きさしかなかったそうです。僕の口や鼻にはたくさんのチューブが入れられ、体にはたくさんの機械がつけられていて、とてもしんどそうにしていたそうです。お母さんはそんな僕を見て心配で、早くに産んでしまったことが申し訳なく、保育器の横でいつも泣いてばかりいたそうです。でもお母さんが悲しんでばかりいると、正大も悲しむような気がして頑張ろうと思い直したんだよと言っていました。4ヶ月間入院してようやく3358グラムになった僕はまだまだ不安がある状態でしたが、退院することができました。3歳の時お父さんの仕事で転勤になって、幼稚園の3年間は広島に住んでいました。その3年間は手術や病気を何回もして入院ばかりしていました。仕事で広島を離れられないお父さんに代わり、入院や通院のたびに大阪の病院にしか見てもらえない僕を車に乗せて、広島から大阪までの500キロメートルの距離をお母さんはいつも一人で運転して連れて行ってくれました。そして小学校入学、僕は貝塚市に引っ越してきました。小学生になっても僕は体は弱 り熱を出したりして学校をよく休みました。2年生の時、お母さんは体の弱い僕を心配して少しでも強くなってほしいと野球をやってみるかと勧めてくれました。僕も野球が好きだったのでやってみようと思い、今も続けています。週に2回の練習も楽しくて、そこで出会った仲間と一緒に頑張っています。4年生の時、僕は急に頭が痛くなり寝込んでしまいました。熱が40度以上に上がり、救急車で病院へ運ばれました。弟が肺炎で退院してきたばかりのように、僕も肺炎と言われ入院することになりました。久しぶりの入院です。僕は学校も野球も休まなくてはならないのはショックでした。でもお母さんは仕事を休んで付き添ってくれました。夜中ふと目を覚ました時、僕のベッドの横で折りたたみベッドで寝ているお母さんの顔を見た時、不安だった僕はすごく安心しました。弟に続いての僕の入院で、あの時のお母さんは本当に大変だったと思います。今はほとんど病気もしなくなり、ずいぶん丈夫になりました。それはお母さんが栄養のある料理をいつも作ってくれたり、僕の健康に気をつけてくれているおかげだと思いました。今はこんなに元気な6年生、ここまで元気に育ててくれたお母さん、これからは僕がお母さんを支えていきたいです。僕が生まれた時、お母さんはずっと泣いていたけれど、これからはお母さんがずっとずっと笑っていられるように僕がしてあげたいです。お母さん、僕を産んでくれてありがとう。僕は強くなります。
はい、聞いていただきました。僕のお母さん、
はい、ぶんぶん、どこが印象に残りました？はなちゃんはね、うん、一生懸命ね、
はい、
正代君読み上げてましたけれども、はい、ずっとこうお聞きしてて、一番最後の一つセリフあったでしょ、う
ん、はい、一緒やな。
あ、一緒ですか。うん、ちょっと言うてみて言うてみて、リピートリピート。ありがとう言ってお母さんにね、しっかりこう叫んで伝えてるんですよね、はい、最後にね。
はい、
そしてこの僕は強くなりますと最後言ってるんです。
はい、
ね、その時に初めてね、正代君ね、大阪弁の音そのまんまでね、ありがとうって叫んで、僕は強くなりますっていう、そういう感じでこう。本当にその時にね、うん、彼の感情がドーンと乗った
気持ちがね、
しましたね、うん、それでちょっと印象に残りました、
はい、
で彼は一生懸命こう支えてこう守ってくれたお母さんを、うん、はい、これからは自分が支えてい
きたい、支えるって、うん、ね、
言ってるんです、ね、
はい、
男の子的にどうですか、ブンブン、支える、お母さんを
支えるって、うん、まあね、いろんなお手伝いをするというようなこともあるであろうし、でこれが頑張る元気になることが気持ちの上の支えになるやろうし、いろんなね捉え方があるとは思うんですけども、やっぱり頑張ると
支え頑張るぞ
っていう風に、健康で頑張るということが気持ちの上の支えになるかな、また
健康であることがですか、
でまた物を持ってあげ、お母ちゃんの物持つんやとかね、
男の子なりのこう力強さを、
もう表面的なね、そういうようなね、支えというのもあるであろうし、う
ん、そうですね、まあ、正代君が、ね、どのあたりまでこう具体的に考えているのかなっていうところなんですけれど、うん、男の子って、ね、やっぱりこ お力的な部分ですとか、うん、そういうところでお母さんを支えたいっていう気持ちたくさんあると思うんですけどね、はい、まあ、健康的であることとかさっきブンブンが言ってましたけれど、うん、精神的な支えになるっていう、
ね、気持ちのね、
うん、ここがやっぱり、はい、お母さんにとってはすごく強い部分なんじゃないかなと思います。彼がどんな風に頑張っててもいいんです。お母さんの精神的支えになる、はい、お母さんの見える場所にいつも彼がいてあげることなんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい、でも強くなることってブンブン強くなりたいと思ったことあります、
うん、今も思ってますよ強くなりたい
今ということは今ちょっと 弱しい感じですか。
そうかなもうかなり過言気味やからね、体力的にもね
弱ってる感じ
これね、もうね、やっぱ年齢には、ね、勝てませんけれども、
ちっちゃい時どうでした、強になりたいとか僕は強い男になりたいとか思ってました、
まあ、あんまり思ってなかったけどね、
うん、あ、そうあんまり思わずに育ってますか
ねえ、まあその辺ね
どやねんどやねんな、はっきり言いましょう、はっきり、
はいはい、
まあね、まあ、というわけでブンブンは別に強くなりたいとも思ったことないままこの年になっているみたいですけれどもね、強くなりたいと思わないままもう弱々しくなっていっている状態な感じでございますけれども、
うるさい、こら
もういつ強なった記憶があんねんほんまに。というわけで、じゃあここでですね、三好正大君へのインタビューとそれから川村審査委員長からの好評を2本続けて聞いていただきましょう。
はい、どうぞ。
貝塚市立西小学校の三好正大です。言うときは発表するときは緊張したけど、発表してる間は、緊張もほぐれました。で、結果が楽しみです。
西小学校6年三好正大さん、三好さんは結びで僕は強くなりますとアクションをつけてそう決意しておられますが、私はすでに優しく賢く強いという三拍子揃った方だと思いました。これだけの主張をされたことからそれは十分伺うことができます。こんな立派な人に成長された三好さん、お母さん、周りの方に拍手を、大きな拍手を送ります。また常に堂々とした態度で表情豊かに発表されました。すごいと思いました。
川村仁吉さんの審査委員長の好評からもね、やはりそこのセリフの部分がピックアップされてましたけど、
はい、
そこのセリフの部分以外にもね、川村仁吉審査委員長の言葉を聞いていますと、正大君がジェスチャーがすごく大きくて表情が豊かでっていう、その私たち見てないのでわからない、私が見てないのでわからないんですけれども、審査委員長のお話を聞いてると正大君が本当にこう生き生きお話ししてたんだなっていうのが伝わってきますね。
はい、ね、体の方はね、それほど大きい方じゃなかったと思うんですけども、そのジェスチャーとかね、そういう表現っていうのは大きかったなというのを思います
ね、はい、なんかそれが伝わりましたね、
はい、
で、もう一つね、川村仁吉審査委員長、素敵な方だなって改めて、ね、私たちインタビューも一度番組でさせていただいてますけれども、はい、改めて素敵な方だなっていうふうにちょっと感じたのは、はい、小学生のスピーチの審査をするにあたって、彼はね、なんかこう小学生なのに、正大君はねみたいな感じでものを言わないで、はい、本当に一人の人としてきちっと同じ目線で扱ってくれてるんですよね、
はい、ね、言葉のね、
そのあたりの言葉
強さが分かりますよね、
使い方がね、すごく素敵だなっていうふうに思いましたね、はい、なかなかポイントをこう、まとめられていて、聞いてる方もとてもその分かりやすい好評でございましたね、
はい、はい、
素晴らしい。
それでは先ほど言いましたけども、さらに良くなる話し方、話し方教室の花ちゃん先生にここでその辺のアドバイスをお願いしてもらおうと思いますが、
そんなに聞きたいですか。
聞きたい。
そうね、
もうさらに喋りも良くなりしたいもん、
ね、はい、そうですか。じゃあ、はい、ブンブンの喋りをさらに良くするためにはね、はい、和歌山弁を克服しなさい。
何を言ってるんですか。お国なまりは宝ですよ。
ね、確かにね、はい、それもそうですね、はい、私はね、スピーチ教室を主催しているわけなんですが、はい、これはね、大人に向けてやってますので、はい、少々難しい要望をしてもらってるんですけどね、
ということは先生方聞いていただいたら、
あ、先生方お聞きになられたら、ひょっとしたら何かヒントがね、たくさんあるかもしれないですね。
ね、そんなもう分かってるわっていうことあるかも分かりませんけど、改めてね、いろいろ基本というところを教えていただいたらというふうに思ってます。
うんうん、はい、そうなんです、
はい。お願いします。
でね、はい、まあ、いきなりこうレッスンに入るわけにもいきませんので、はい、あれですけれど、ついこの間、12月の11日の土曜日になりますが、はい、私の教室が主催するスピーチの発表会があったんですね。うんうん、はい、でその時に私の、もう4年来のレッスン生なんですが、この方もね、はい、別枠講師として活躍してられる方、はい、していらっしゃる方なんですけれど、はい、人の心をつかむにはということで、表情とかそれから話の間の勉強をしに来られてたんですね。ちょっと高度でしょ。
高度
なんでね、うん、その話は また後々にしようかと思いますけど、はい、小学校の娘さんが、小学校2年生の娘さんが彼女と一緒に発表会に参加してくれました、はい、でちょっと面白い話になったわけなんでございます、はい、で小学校の、ね、娘さんは実は学校で、必ず1日1回1分間のスピーチを、
あー、そういう学校ありますよ、
まあ、はいはい、半ば強制的に的な感じらしいんですけれど、
はいはい、そういう学校聞いてもあります、毎朝ね、はい、
うん、やってらっしゃるんです、うん、でそこで題材を毎日毎日考えないといけない、はい、ネタを送らないといけない、そしてお友達の前で大きな声でしっかり意味が分かるように発表しないといけない、はい、これをね繰り返している、なので大変その発表会に興味があったというのが来られたんですね、うん、
はい、
でいろいろと聞かせていただいた上で彼女の発表っていうのを見せてもらいました、
うん、
で小学校2年生なんでなかなかね、
2年っていうのはね、なかなかね、う
ん、難しい要望ってしんどいんですけれど、はい、作文を学校でちょっと入賞したっていう作文を読んでくれたんですね、
はい、
でも小学校2年生なんでやっぱりね、壺の押さえ方とかあんまりよく分かりません、
うん、
自分で書いたやつなんで一生懸命読もうという感じです。
元気がある、
うん、ね、元気はね、うん、あったんですけど、うん、はい、ただね、先生として、じゃあ彼女がもし小学校2年生のね、うん、彼女がもし先生いいところを もっと良くなるためにはどうしたらいいですかっていう質問をもし彼女が私にしてきたら、
はい、
あなたはね今、うん、一生懸命字を読んでます、
うんうんうん、
ね、聞いてる人はあなたの思いを聞こうと思ってます、あなたが読む字を想像しようとして来てるんじゃないよ、難しいですか、ブンブンどうや、
まあ、字読んでしまいます、読みますけど ね
目の前に字があるとね、字を、はい、字面を追いかけて次へ次へと目線と一緒にね喋ってまうんです、そうしてくるとね、ずっとこう天も丸もなしみたいな、うん、はい、私はどこそこの何々でこれこれをしていて、こうこうのこうこうのってやっちゃうんですよね。これがね、はい、ちょっと、ツボになりますね、一つ ね
最初の頃、
う
ん、
そうそう、
ね、こういう番組で紹介してましたよね、その時読んでたからね、うん、なかなかね、
あ、ブンブンがね、
自分の言葉にはなってなかったというふうに、
ブンブンが読んで
た、今振り返って思いますよね、
そうでしょう、はい、自分の言葉にね、字面を追いかけてるうちはなかなかならないですね、うん、はい、で、やっぱり会話とか自然なお話の時っていうのは、はい、自然なポーズ、それからポーズっていうのは間ですね、
間ね、
間、ま、そうそうそうそう、はい、自然なポーズとか、うん、自然なスピードとかそういうものがねあるんですよ、
うん、
で、スピーチだったとしても、はい、人前で一人喋るという形だったとしても、うん、その自然な間とか、ね、スピードとかは崩さないように持っていかないといけないですね、ブンブンも普通に会話できるようになったからだいぶ楽になったでしょ、
なったなったすごい楽になったもん、
ね、なりましたよね、
うん、やっぱ追っかけてしまうとね、うん、時間ばっかり取ってね、
そうそうそうそう、
伝わってなかったんかな、
ね、うん、でもね、聞いてる人はこうポーズ、ほんなん馬になるにはどないしたらええねん、スピードちょうどええとこに調節するにはどないしたらええねんとか、いろいろあると思うんですけれども、一個一個やってるとね、これもう 2,3 時間ボロクソになってしまいますから、ね、はい、ね、こういうところは言葉の玉手箱、時々この番組でも放送させていただいてますが、これちょっとね、はい、勉強できますよ、どう、ブンブン、うん、勉強できるんだよ、
ね、じゃあ言葉の玉手箱ということなんで、
ダリア、
まさに出てきました、
ダリア、ダリア、ダリア、ダリア、
はい、
最近ちょっとよく
熊が出た
最近ちょっとよく出てますよね、
熊が出た、そう
ですね、街に出てますよね、
熊が出た、
まあね、今はなちゃんが言ったことはなんとなくこう、イメージではわかるんだけど、は
い、
ちょっと具体的にやらないと
ね、
聞いてる方はね、じゃあ具体的にどうすんねんって話になると思うので、そうそうそう、今言葉の玉手箱も出ましたのでね、
はい、
過去の、最初の方に作ったあの手袋を買いにという新見南吉の話ありますよね、
はい、
それの、 冒頭の部分を使いながらね、うん、じゃあ具体的にどうやったらいいのかっていうのをね、 ちょっとレクチャーをしていただけたらなと思っています。
なるほどね、より分かりやすくなりますね、はいはい、
じゃあですね、うん、最初 の、 3行ぐらいをね、
はい、
ちょっと花ちゃん流に、
花ちゃん流で、まあ、
模範でちょっと読んでみましょうかね、
うん、あ、はい、もういきなり、うん、私の読みたいように読んで、はい、
読みたいように読みたい
ですか、はい、じゃあ新見南吉のお話を3行ぐらい読んでみましょう。
そうですね、
はい、寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、ホラー穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。
はい、 ありがとうございました。
なんかちょっと生屋で、生屋で
ちょっと遅くなかった、でも読み方、
そう、あれですわ、いやいや、放送生じゃないので、ちょっと時間ゆっくり使ってもいいかな、あのね、言葉の玉手箱、大体尺が決められてるからね、収、めるのに、ちょっと私実は早く読んでます。はい、早く読んでます、ね、はい。
はい。スピードをちょっと変えてみましょうかね。
はい。
そしたら、今、本部の方には点とか丸とかありますよね。
うん。
はい。じゃあ、点丸をですね、一切無視してですね、うん、全部連続で、だーっと読んでってもらえますか。
それはじゃあ一息で、
一息で、ね、というか、まあ、点丸を無視しながら、う
ん、点丸を無視しながら、
うん、はい、読んでってください。
寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、ホラー穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。
うん、どうでしょうね、さっきのと読むと、読み比べると、うん、聞いてる側はね、なんかよく分からなくなってきますね。でこれ理由は多分ポーズですよね。
そうですね、
うん、
文章っていうのは、うん、その文章を書く人の癖というんでしょうかね、ありますよね、うんうん、ここ打たなくてもいいのにっていうところにね、点がついてたりとか、うん、ここなんかどう読ませたいのっていうところに点や丸とかがついてる場合があるんですね、うん、でも私たちがその文章を声に立ち上げるときにする作業っていうのは、うん、意味でくくるということをやります。
意味でくくる、
はい、例えばね、これね、うん、今ちょうどやってる寒い冬が北方からいうやつですね、はい、これね、寒い冬が北方から点なんですよ、うん、
ここで点が打ってます ね、 ね、
で
文章ね、
北方からで点、うん、点なんですね。狐の親子の住んでいる森へもやってきました、丸なんです、うん、である朝、ホラー穴から子供の狐が出ようとしましたが、点、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました、丸。
これが原文、
これが原文、うん、なんですね、点2回収まってましたけれども、うん、はい、これ私一番最初に読ませていただいたのは、はい、寒い冬が北方から息継ぎなしで、ふっと一瞬息継いでないんですけど、
はい、
止めたかどうだか、うん、どうだかなぐらいで止めてます。
止まってましたね、はい、
で、あとね、狐の親子の住んでいる森へもやってきました、うん、これ長いでしょ、結構、
うん、
結構長いんです。これね、息継ぎとかね、ゆっくり読もうとか、ものすごくゆっくり読まなきゃとかすごく思ってしまうと、狐の親子の住んでいる森へもやってきました、
うん、こうなると意味がわからなくなってきますよね、うんうん、これは意味から言うと、狐の親子の住んでいる森までは
一つですよ ね、 単語ですかね、
それを
単語いうか、ね、
住んでいる森やね、
うん、どうしてもゆっくり読むとわかりやすくなるんじゃないかという錯覚に陥りますよね。そうそう、ですから狐の親子の住んでいる、うんうん、森へもやってきましたという、ね、ここにポーズが入ると意味が混乱してしまうということですよね、うん、
だゆっくりだけではダメだってことね。
そうそう、
逆に、
う
ん、ゆっくり読む必要はないってことですよね、うん、早くてもさっきね、だらだら読んでもらったのは途中止まらないと、要するに人間は意味処理をする間がなくなるから、はい、うん、やっぱりどっかでポーズを入れて、うん、その間で意味の塊が切れたところで意味処理をするってことですよね、
うん、
だそのポーズっていうのはすごく大事だし、うん、だスピードで言うと早いか遅いかよりはその意味をしっかり捉えてポーズを入れるかというところですよね。
そうですね、
はい、じゃあね、花ちゃんね、はい、1行目をね、うん、もうね、超ゆっくり読んでみてください。超ゆっくり、
単語切りをするということ
ですか。そうそう、単語切りをしながら、はい、
寒い冬が北方から狐の親子の 住んでいる森へもやってきました、やってきましたでもいいぐらいですね、うん、切りながら
ちょっとわからないですよね、うん、もう完全に意味わからなくなりますよ ね、うんうん、じゃあ少しスピード早めて、うん、あの意味の塊で、うん、あのこの書いてある点という意味じゃなくてね、うんうんうんうん、ちゃんと意味の塊で切っても読んでもらえますか、うん、ちょっとスピードアップしてみましょうか。
わかりました、はい、寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。
あ、これ意味すっきりわかりますよ ね、頭の中イメージができますよね、
ね、今ね、うん、目を閉じて聞いてましたけどね、うん、浮かんできました、
森行ってきましたか、ね、ブンブン森へ行く
ということはこれスピードじゃないんですよね、それから作者はきっとあの自分の癖で点や丸をつけてますから、うん、あ、丸の方はですけどね、うん、点をつけてますから、うん、そこで必ず切らなきゃならないってことではないですよね、うん、それよりはきちんと意味を捉えてですよね、うん、3行目ね、あっと叫んで目を押さえながら母さん議長のところへ転げてきました。これ意味変わっちゃうんですよね、
うんうんうん、
例えばあっと叫んでで、そこで切って、
はい、
目を押さえながらお母さん議長のところへ転げてきましたというのと、うん、あっと叫んで目を押さえながら母さん議長のところへ転げてきましたね、
はい、だ最初のところをちょっと違えるだけですね、う
ん
う
ん、だ最初あっと叫んでで切るとこれどんなイメージになりますか、うん、最初に
あって叫んだのは遠くの方で、あってまず叫んで、うん、そして次の動作として目を押さえながら走ってやってくるという動作が次に現れてきます。
そうですよね、
はい、
だから次はあっと叫んで目を押さえながらで点で切るとどうなりますか、
走りながら目を押さえて
ああ
そのまま
で
言
って
ますね、ちょっといい、
そう
そうそうみたいな感じになってますね、あ
そうやね、
これどっちがあのストーリーとしては、
ね、多分新南吉さんは前者の方やったと思います、そうですよね、
はい、はい、だから変なところにポーズを入れるとおかしいことになる、
う
ん、
そうですね、
まあ、この辺もね、はい、でちょっと参考にしたけど、ちょっと長くなりましたね、このコーナー、ね、
ああ、ほんまですね、いやいやいやいや、
は
い、
では、またね、これ4回目終わりましたんでね、まだまだ続くなんで、今後も少しね、いろんなアドバイスをしながら、
そうですね、
はい、まあ、一緒に、ね、はい、上手な読み方について考えていけたらなと、
はい、すごいね、うん、私の勉強になりますので、
あ、ほんまですか、
私のためにもやってください、
ぶんぶんに勉強させてあげましょう、
番組はそうね、う
ん、いえいえ、あのね、でも、声に出して立ち上げるっていうことを一生懸命こう集中してやってますとね、読むとか書くとかいう行為もどんどんどんどんね、上手くなります。これはね、私は自分の教室の生徒さんを見てていつも思うことなんですよ。
ブンブン、はなちゃんのジョイント広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー。はい、それではアブソーブについて、
そうですね、本日は番組予定を変更して、この後はアブソーブ特集でお送りしたいと思います、はい、でアブソーブというとね、この番組初めて聞く方はわからないと思うんですけれども、はい、この番組が立ち上がったのが2010年の1月でしたね、はいはい、でそしてその1月立ち上がった時にはもうすでにこの番組が取り上げていこうとしているプロジェクト S というのが始動しておりまして、はい、うん、プロジェクト S はじゃあ何なのっていうと、同じく、ね、貝塚市からこの番組発信していましたが、はい、大阪府貝塚市立第二中学校の3月に卒業しようという3年生のみんなが中心になって取り組んだ、とっても大きなビッグウェーブになったプロジェクトなんですね、
はい、思い出します、
一人の女の子のつぶやきから始まって、はい、みんなに、それがどんどん大きく伝わっていって、はい、そしてその集大成の日、それは卒業式の前の、ね、
送る会でしたよね、
でしたけれども、
卒業で送る会、はい、
その日にアブソーブが東京からみんなの応援のために駆けつけてくれたんですよね、
来てくれました、
これがね、もう本当に奇跡が目の前で、はい、起こってるみたいだったんですけれど、そこに私もブンブンもね、はい、取材、もちろんヒグマ先生も、その場所に同じ瞬間にいたわけなんですけれど、はい、そこで、アブソーブのライブを、歌声を生で聞かせていただいて、はい、その後、ね、交流というかきっかけをいただいて、うん、このジョイント広場ハニービーのオープニング曲、はい、そしてエンディング曲、うん、それぞれをね、使ってくださいねっていうことで、うん、心よく了諾をしていただいて、はい、今も使わせていただいてるんですが、はい、そんなことがたくさんありました、
ありましたよね、この一人の女の子がね、アブソーブの桜の雨ね、これを卒業して歌いたいというね、うん、そのきっかけでこういうプロジェクト S っていうのができて、
ね、うん、卒業送る会に実現できたっていうね、すごい大きかったんですけどね。
はい、その場所にいつもというか、その場所からずっと支えてくれているひぐま先生にもちょっと、うん、トークに参加していただきたいと思います。はいはい、
この番組始まったのが1月ということで、はい、最初はエンディングは桜の雨を使わせていただいたんですよね。この番組は、
ね、
教育情報番組、専門番組ということでね、はい、やはり3学期ですので卒業式を間近にしてということでね、うん、この桜の雨がぴったりということでしたね。はい、で、アブソブさんと直接ね、出会いまして、
はい、
で、縁がね、深まってからは2曲、先ほど言った2曲がテーマソングになっていったということになるんですけどもね。はい。で、先ほど言いました、桜の雨で、中学校が卒業式を迎えたわけなんですが、うん、この時にですね、コンサートの、学校でのライブコンサートの後に、中学生が、模擬記者会見をやっています。
やりましたね。は
い、で、この桜の雨についてですね、
はい、
メンバーさんのね、から、意見を聞いているのでね、それをちょっと聞いていただきたいなと思います。
はい。
私は桜の雨の歌詞の中で、今はまだ小さな花びらだとしても僕らは一人じゃないっていう歌詞が好きなんですが、翔太さんは桜の雨の中でどの歌詞が一番好きですか？
そうですね、結構一つ一つの単語を針押しが書いていく上で僕らもすごく吟味してって、一つ一つ全部の単語は好きなんですけど、強いて言うならそうですね、2番が終わった後の育成の学び屋の中で僕らが巡り合えた奇跡っていう、本当にその通りだなっていう、同じ年で、で、同じ制服を着て、で、その学校に行くって。今は本当に、どんどんその生徒さんが少なくなっていって、僕の地元も4つぐらいあった学校が、もう2つになっちゃってて。で、減ってるっていうことは、やっぱ人も少なくなってるってことなんですね。で、その中で、その学校でこう出会えるって、本当にすごいことで。で、それこそ僕らも、中学卒業してから、もうそれこそ、針吉博士含めて、もう10年近く、立ってて、僕も本当5、6年ぐらいですけど、今その中学の卒業した時のメンバーとね、その何人かその大学行ったりとか就職で東京に出てきてるんですよ。で、その時会って少しこう居酒屋でビールでも一杯飲むだけでもですね、本当にお前らと出会ってよかったよっていう気持ちに素直になれるんですね。それは在学中にも何か感じてたけど、卒業してから何年も経てば経つほどそのなんだろう、気持ちっていうのは濃くなっていくような気がして、僕はやっぱワンフレーズが一番なんか好きだなと思います。
ありがとうございました。
今、二重も含めたくさんの学校で桜の雨が歌われていると思うんですが、それについてどのように思いますか？ひろしさん、お願いします。
はい。僕らが実際行けない人たちとか、どこで歌ってるかもわからない人たちとかが本当にいるんだなっていうのを最近本当に実感してきて、それは結構自分の近い人から、そういえばうちの子供が歌ったよみたいなところとかで、あ、そうなんですかみたいな、で学校でバッてと帰り道通ってたら桜の雨練習してたよとかいうのが入ってきて、あ、本当にちょっとずつ桜の雨前線がいろんなところでちょいちょい咲いてくれてんねやなと思って、これがね、そのいずれはね、俺らは一個ずつこう行きたいよね、その訪問っていうか、そうありがとうみたいな感じで、それね、一曲生で歌うもよし、みんなで歌うもよし、なんかそういうので、一つの楽曲で共有できる何かっていうのが、まあ、このご時世なかなかないと思うんで、そういうところでいろいろやっていきたいような新しい感情が芽生えたんですね。その発信するだけじゃなくて、もらえる何かでさらに何かを生むみたいな、このいい循環がこの桜の雨でみんなが歌ってくれることによってできるなって思いました。
ありがとうございます。
はい、今ね、子供たちの声と翔太さんとね、ひろしさんの声を聞いていただきましたね、はい、 12月20日の日にですねこの知らせを受けてすごくねショックだったんですけどもね、
ねショックでした ね、 なんか本当に自分の大切にしてたものがポキッって折れちゃったみたいな
感じ
た、
ね、僕はねなんかすごい喪失感がありましたね、なんか大きいものなくしちゃったみたいな ね
なくした感すごくありましたね。
でまあアブソーブの魅力というとね、やっぱりこのメロディーの洗練されたところね、それからまあプレスユーもね含めていろんな名曲がありますが、やっぱりメッセージ性が非常に強いですね。
そうですね。
それからまあ翔太さんと春吉さん二人が奏でるね、天から聞こえてくるようなやっぱりハーモニーですよね。
ツインボーカルがねこれだけ美しく聞こえるっていうのは珍しいと思いますね。
そして楽曲がすごくシンプルですね。ギター2台とそれから春吉さん演奏するピアノ、だけどもすごく奥深くなる温かい楽曲ですよね。で私は本当にね染み込んでくる、ね、その素朴な曲が染み込んでくる。で演奏はかつ非常に高度だというところがやっぱりアブソーブさんの魅力で、まあ、音楽性はすごくそういう意味では高いし、まあ、それだけではなくてねまあ、アブソーブさんの会社の社長さんであるとか、やっぱりメンバーさんたちがね実際中学校を訪れてきて、もう関わった生徒にねすごく温かく深い思いやりのね気持ちで接してくれた、そしてそのコンサートが終わったからそれで終わりっていうんじゃなくてね、やっぱりその中でいろんな生徒のことを気遣ってくれて、その後あの子はどうなってますか、この子はこうなってます、どうなってますっていうのはね、だからずっと一回コンサートやるとすごく心配してこう気遣ってくれたりというね、そういうやっぱり人間性の深さみたいなのをね私は感じてたわけで、まあ番組制作者でも私はありますが、同時にね現場の教師としてもね、いつもね、社長さんやアブソブさん、メンバーさんには頭の下がる思いがしていました。で子供たちも実際その彼らからすごく刺激を受けてね、また生きるエネルギーなんかも受けてね、まあ、いろんなことが起きてきましたね。今までやりたいなって思ってた気持ちをね演奏ですね、高校入ってからそれを爆発させて、音楽の方をね頑張っていこうみたいなね、子もいましたしね、それから彼らの歌詞から元気をもらっていくというね、そんなこともありました。
今回ね事務所の社長ですとか、あとメンバーから直接ですとか菊間先生メールを
いただきましたね、オフィシャルの部分もありますし、プライベートの部分もあるし、このちょっとね個人的なことも含まさっているので、ここで個人的なことは紹介するのはね、できませんが、そういう意味でもねすごくファンなり関わった人たちを大切にしてくださる、そんなメンバー、そんなグループが解散したってことでね、非常に残念です。ついこの前のね番組でも僕らアブソーブ応援しとこうって言ってましたもんね。
紅白歌合戦に出るまで頑張ろうみたいなことを言ってましたからね。
いやでもね僕はなんか出るんじゃないかなっていうか、それだけの実力があるっていうか、だって楽曲素晴らしいですよやっぱりね、曲がね名曲が数々あるじゃないですか、でやっぱりね、実力とか才能とかだけじゃダメで、周りが、ね、どんだけバックアップしていくかっていうのはね、やっぱりすごく大事で、番組としたら絶対バックアップしてあげたいな、ね、音楽性人間性ね、そんな風に僕は思っていたので、残念ですが、それでもメンバーはバラバラになりますが、それぞれソロ活動で頑張っていくということなので、ぜひぜひ応援をしていきたいなと、
ね、
思って、います、でブレスユーを使わせていただいてますがね、その中の一節ちょっと花ちゃん読んでいただけないですかね。
これは番組から彼らへのメッセージにもある感じでしょうかね、もうそろそろ行かなくちゃと次の街を目指す人よ、僕らはここで愛も変わらずの暮らしをずっと続けていくからね、だからお願い、共に過ごしたこと、共に戦ったこと忘れちゃやだよ、辛くなったらまた帰っておいで、最後にかけた魔法の名は旅立つ君に幸あれ。
彼らが書いた詩がそのままなんか僕らが逆に、ねこのエールをそのままアブソーブに返したいという、番組はいつでも待ってるよって、そんな感じがしますね、実はプロジェクト S の取り組みなんですけれども、これからいろんなね教育実践発表ということでしていくんですが、アブソーブが解散した後もね、プロジェクト S の中でアブソーブが生き続けるかなというふうに思っていますし、番組としてもぜひぜひ応援を続けていきたいなというふうに思っています
ね。
そうですね、オープニング曲エンディング曲もそのまま引き続き使わせていただきたいなと 思って。
では貴重な音源がありますので、はい、ブレスユー、日中貝塚市立第二中学校の、ライブでの音を聞いていただきたいと思います、
はい、
で歌詞が少し前の歌詞になってますので、ね、なおさら貴重だと思います、はいはい、それでは、今週の放送は、
はい、これをもちまして、
はいはい、アブソーブのプレスユーを聞きながら、
はいはい、お別れしましょうか。
来週はどこからですか、
はい、来週はね、なんとこの間も言いましたが、ね、次回は奄美大島から
南の方行くんです、
はいはい、ではお送りします、
はい、
聞いてください。プレスユーです。
プレスユー。
一度や二度の失敗でくじけてたらキリがないほど僕らの道に果てはなく今日も未来が呼んでいる。もうそろそろ行かなくちゃと次の国を目指す人よ。僕らはここで愛も変わらずの暮らしをずっと続けてくからね。だからお願い、共に過ごしたこと、共に戦ったこと忘れちゃやだよ。辛くなったらまた帰っておいで。最後にかけた魔法辛くなったらまた帰る。
ておいで、最後にかけた魔法の名は旅立つ君に幸あれ、最後にかけた